はい。
はい。
ということでね、一本目終わりまして。
はいはいはいはい。ちょっと歴史の話をね、させていただきました。
まあ、戦国。
はいはい。
的なやつね。
教科書に載ってないですからね、こんな話は。
そうだろうね。うん、載ってない
か。いや、ねえだろ、ロリコンって。載ってんのかい。
ロリコンとは載らないけど、11歳で、はらんだとか。
うん。
なんか、ポコポコ産んだみたいなことは書いてあるかもなと思って。
いや、書いてないと思います。
書いてない。
うん。
まあまあね。まあそれは、興味ある人は、
うん、
いろいろ見たらいいと思いますけど、
うん。そうそう。たくさん出てくるんでね、うん、歴史って。
僕はね、ちょっとやっぱ過去よりも、今、
うん、
っていうことで、
かっこいい。
ちょっと時事っぽい、
うん、
最近の、
うん、
まあ、時事に合わせた都市伝説にしようかなと思ってるんで、いきますよ。
はい。
教えて都市伝説。
はい。
はい。ということで、
うん、
じゃあね、時事って何なのかっていう話ですけれども、
うん、そうですよね、いろいろありますけどね。
今、
うん、
最も、
うん、
売れている、
売れている、
人気のある映画。
うん、映画？
これ何でしょう？
売れているっていうのは DVD ってことですか？
それ
と
も違います。映画館で。
あ、映画館で。いや、シン・ゴジラでしょ、
今。そうですね。
うん、
もう何と言っても、この夏はもうシン・ゴジラでしょ、うん、
何週連続1位みたいなね、
です
よ、なってましたよね、う
ん、なんだっけな、 X メンとかいろいろ出てきたけど、
わかります、
もう羽飛ばすぐらいの勢いで、
そんなすげえんですか、
もうゴジラ一強ということで、
うん、
でね、まあ実際あなたも見ましたし、
うん、見ました
僕も見ましたし、
大好きです、
うん、すごいですね、うん、単純に、まあ僕今ゴジラの話すると長くなっちゃうんでしないですけど、単純にやっぱ面白いっていうしかないっていう感じだよね。
ゴジラシリーズ僕全部見てますけど、
うん、
もう面白いわ、
ね、
普通に
やっぱさ、この1位になってる要因っていうのは、うん、まあゴジラファンの人と、まあ、特撮ファンの人と、うん、あと本当に何にも知らない子供から大人まで、
うん、
老若男女楽しめてるっていうのが、まあヒットの要因だっていう風に言われてるんですよね。で、まあこのゴジラ、まあまあ初代からいろいろね昔からありますけれども、僕はね今日話そうと思う、そのゴジラにまつわるということで、特撮ものの都市伝説をいくつか話そうかなと思っております。
いいじゃないですか。
で、まあ、まずねその話に出ているゴジラからちょっと話そうかなと思うんですけども、
詳しいぞ俺。
本当？
うん。言っちゃうぞ、ね、全部
本当に
先に言っちゃうぞ。
ゴジラって、
うん、
まあいろんな特徴あるじゃないですか、
はいはい、
で、
うん、
その中でゴジラって、
うん、
まあその特徴で一番これがゴジラだろうっていうのってなんだと思う、うん、
いやそれはもう核でしょ
、まあ、
見た目
じゃあ、ゴジラ出てきたっていう感じ、
うんうん、
なるっていうのは何を見たりとか、
何を見たりとか、
まあちょっと俺の言い方が下手だね。ゴジラの
音楽？
あ、音楽ね、うん。そうそう、音楽もそうですよね、うん。で、ゴジラの特徴ってやっぱフォルム的なものと、
うん、
まあ音楽とってあると思うんですよ。出てきたって。で、
うん、
一番興奮するタイミングっていうのを、まあ人によって違うかもしれないけど、うん、個人的には、やっぱ泣き声だよね。
うん、ああ、そういうことか。
うん、うわー的な。
うん、
うわーって。
うん。
うん、まあ泣き声来たら、はい、おーゴジラって思うじゃないですか、
うん、
でゴジラの泣き声って、うん、どういう風に作られたと思います、
なんだろう、
もうあれがまさにさ、うん、ゴジラ来たじゃん、
うん
うん、だから超重要なポイントですよね、
うん、確かに、
うん、であれまあゴジラの音楽を作ってる人って、
うん、
まあテーマとかね、
はいはいはいはい、
やってる人がいて、なんだっけな、伊福部さんだっけな、伊福部明さんっていう人が、
ね、
そう、まあ、全部手掛けてるっていうんだけど、
うん、
まあ、その人が、あれを試行錯誤して作ったって言われてるんですよ、鳴、うん、き声。
鳴き声、
うん。どんな感じで作ったと思います？
なんだろう、でもいろんな音を足したんですか？
そう、まあそうだね、うん。いろんな音が入ってるんだけど、
うん、どんな
ものかあれね、もう、やっぱなかなか作るの大変だったらしくて、
うん、
まあ結論から言いますよ。うん、あれ、コントラバスってわかります？
コントラ、いろんな、
う
ん、なんかあれですか、
いろんな
楽器体みたいな、
違います
ね、
何ですかそれ、あれですよ、チェロとかさ、
うん、
あるじゃん、
うん、あるある、
弦楽器の、うん、チェロのもう一段階大きいやつがあって、それがコントラバスって、まあ、
うん、
ウッドベース的なやつ、
あ、はいはいはいはい、
の弦 をそのまんま鳴らしたんじゃ、うん、ああいう感じにはならないんだけど、うん、革のグローブみたいな、うん、手袋みたいのをして、うん、それに松ヤニを塗って、
うん、
で擦り上げると、うん、ああいう音になるっていう。でそれがそれだけじゃちょっとまだ弱いってことで、うん、最終的には逆再生して、
うん、
あの音になったっていう、
すごい
話らしいんですよ、うん、だそれがまあゴジラ、うん、あの鳴き声の秘密だっていう。でこれも結構いろんな説がやっぱあって、うん、都市伝説っぽい感じ で、まあそれがまあ一番有力じゃないかって言われてると、う
ん、すごい。
でこれね、
うん、
ゴジラの鳴き声、
うん、
まああの特徴的なの、
うん、
これ日本で一番うまい芸能人がいるのご存知ですか、うん、
ゴジラの鳴き声。
ゴジラの鳴き声を、
うん、
もう実写でやらせるならこの人だろうっていう
の。ああ、そういうことか。
いるんすよ。
大仁田敦。
ファイヤーね。
わかった、
まあ、まあ確かに火吹いてるから、
ね。誰だろう。それなんか芸人さんとかですか。
これはね、歌手です。
歌手？
うん。
誰？歌手で。
もうね、でもある種ちょっと通ずるところあるなって思うんだよね。うん、
坂本冬美？
まあまあ。天城越え的な、わかんないけど、違うか。
わかんない。誰ですか。
デーモン小暮閣下なん
ですよ。
デーモン小暮閣下、うん、過去に、あの、ゴジラの鳴き声コンテストっていうのが昔やられた時に、うん、あの、人間の仮の姿で出て、うん、あの、優勝しているんですよ。で、そこで、あの、実際に、うん、タモリさんのね、うん、昔の番組とかで、まあ、披露したっていうような、
うん
経緯があって、でそれ聞いたらもうあ
まんま
こいつ本当に比較したこともあるらしいのよ。あの番組内でゴジラの鳴き声と、
うん、
デーモン閣下の鳴き声、うん、もうほぼ同じぐらいのレベルだ。
デーモン閣下はコントラバス逆再生したような声なんですか。
う
ん、
もうできるってことだよね。
あすごいな。
すごいよね。面白い
ですね。まあの人すごい歌うまいですもんね。
そうそう。ね、でやっぱりねあのキーの高さってなかなか出ないでしょ。うん、多分普通の人、うん、
出ない出ない。
うんということで結構ねその鳴き声は、
うん、
実は悪魔が一番すごいっていう、うん、
面白い
話なん
ですよ。はいはいはい、はい
うん、でまあゴジラ、
うん、
これまあいろんなのあるじゃないですか。まあ、うん、シンゴジラに至るまですごい戦いいっぱいあったでしょ。
ありましたありました。
キングギドラ、うんメカゴジラ、
うん、
あなんだビオランテとかなんかいろいろあるけども、
うんね
うんうん、これまああなた 何が好きとかある VS ものそんなにない。
僕はね初めて見た映画が、
うん、
あのキングギドラ戦なんですよ。
あそうなん
だ。思い入れはあるんですけど、
うん、
フォルムで言うと、
うん、
ビオランテとか
まあ、まあ、
なってくんのかなっていうのはかっこいいですからね、うん、やっぱスペースゴジラとか、ま
あ、そうだね、
うん
まあ、初代は別としてもさ、うんまあ、シンゴジラも別として、うん、やっぱ怪獣対怪獣のイメージ強いじゃないですか、うん、
かっこいいですよね。
そうでまあ過去にもいっぱいあるんですけど、
うん、
実はこれボツになった企画がいくつかあるんですよ、
うん、
でゴジラ対これっていうのが実はあったっていう噂があるんですよ、
うん、
でまず1個目は
1個目
結構ね洋風の、
うん
なんて言うんだろうなまあ怪物、
うん、
海外の怪物との、
うん
戦いが一回企画されたっていうのがあるんですけど、うん、いやこれマジって思うけど、うん、フランケンシュタイン対ゴジラっていう、もう大きさバラバラじゃねえかみたいな、う
ん、全然違いますもんね。
そうとかあとですね、
うん、
ゴジラ対バットマン、もうさ、
うん、
これも大きさの問題と、うん、どっちがどっちに合わせんだよみたいな話もあるし、う
ん、いやバットマンなんてハムシでしょあんなもん。
そうだそう、
うん、
逆にゴジラ倒せるバットマン出たらジョーカーなんてハムシだよね。そうそう、うん、とかね。まあゴジラってそういうボツになってるネタで結構攻めてるのがいっぱいあるっていうのでも、うん、あのだから そこにも出てないので、うん、なんかゴジラと花嫁のなんとかっていうのがあったり、
あそれうん
ゴジラの花嫁かっていうやつがやってたりとか、うん、
ありますね。
そうそう、あとまあキングコング系ね、
うん、ありますね、
とかね、
いろいろ問題ありましたけどね。
そうそう、いろいろやってるんですけど、うん、まあその中でもまあボツの段階ではもっといろいろやってる、
うん、
ゴーストゴジラっていうのも、
ゴーストゴジラ、
ゴジラ対ゴーストゴジラっていうのもやる予定が一回出たって話も、う
ん、幽霊ってことですか。
そうそう、ゴジ、まあまあ、初代のゴジラの、うん、あの
幽霊
が今の平成ゴジラと戦うみたいな設定だったらしい、う
ん、見ねえもん
まあ、ね、まあまあそうでしょうね、うんうん、っていう感じでね、まあこういうちょっと変わった、はいはい、あのゴジラっていう特撮もののまあ話、結構ゴジラ内はいっぱいあるんですけど、はい、まあちょっと豆知識じゃないですけど、
はい、
新ゴジラ見る際に話せるか、
ね、面白かった、
うん、でまあじゃあ特撮ものって言ったらまだ結構あるじゃないですか、うん、まあ、そうです、日本を代表するもの、うん、何が思いつきます、次は。
やっぱりライダーでしょ。
ライダーね。うん、じゃあライダー行きましょうか。
あ、
う
ん、あるんですね。
ライダー、うん、まあいっぱいいますけども、うん、シリーズでね。うん、あの、唯一、
うん、
第1話で、
うん、
とんでもないことやらかしちゃったよっていう噂のライダーがいるんですよ。
うんうん、なんだろう。
なんじゃそりゃっていう、あの、もう超ボンミスしてるライダーがいるんですよ、
うん、
過去に。
うん、
あの、ちょっと野生的なライダーなんです
よ。もう出るやん、したら。アマゾン？
そうなんですよ、うん、アマゾン。これね、超、アマゾン界では有名
な。アマゾン界
都市伝説なん
ですよ。確かに新しいアマゾンあるからね、
うん、
今ね。
そうそう。いや、うん、そうだね、うん。なんかね、変わったんだよね。
そうそう、なんか赤色っぽいアマゾンみたいなね。
そうそう、2種類いるとか聞いたら、アマゾン2種類。うん。これね、アマゾンの、うん、あの、出るシーンで、
うん、
その、結構ね、変身前とかの重要なシーン。うんうん、で顔のアップした瞬間に、はいはい、ちょっと歯をむき出しにする感じ、うん、野生見あぐる感じでやったら、はいはいはいはい、歯に青のりがついてるっていう、
うわ最悪や。
で、そう、それ、
うん、
なんかあのその当時、
うん、
撮影現場に、うん、まあ、飯食うとこがなくて、
うん、
唯一あったのが売店の焼きそばだったっていうことで、
焼きそばいるからもうライバル
そうそう、
ダメですね。
でもそのアマゾンに焼きそばあんのかっていうことで、なんかすげえまあバッシングじゃないけど、
うん、
まあこれ都市伝説になってるんですよ
ね、
仮面ライダーアマゾン、うん、でまあやっぱライダーって言えば、
うん、
あの変身シーンだと思うんですよ、
変身ね、うん、確かに。
でまあ今って何変身なんかすごい凝ってるよね、
なんかね、わかんないけど、カード
最近は知らないんだけど、そうだよね、
カード入れたりなんかこの前アメトークで見たのはなんかフードかぶったりしてましたよ。
ああ、そうなんだ、うん。
なんかパーカーみたいなの着てて。
いや、俺はあんま知らないんだけど。
フードかぶって。
最近のや、うん。俺、あの、RX 以降ぐらいからもう知らないから。
ジジイじゃねえかよ。僕、スーパーワンス。
あ、そうなんだ。それも大して変わんないと思うけど。大差ないと思うけど。まあ、あの、最近のは別としても、
うん、
一番最初の、あの、変身ってどうやってたか知ってます？
いや、腕ね、振り回して、なんか半月状にして、
う
ん、
あ、はいはい、
変身ですよね。
それね、実は、うん、違うんですよ。一番最初の仮面ライダー1号の、
うん、
あの、まあ、有名な本郷猛いるでしょ、うん、番組開始時の設定って、うん、バイクに乗って、
うん、
風を受けると変身するっていうものだったんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい、
で、うん、今でも違うじゃん、それやってないじゃん、これになったのにはちゃんと理由があるっていう話があって、
うんうん、
これ藤岡弘ね、本郷猛役の、うん、まあまあ、
はいはいはい、
藤岡さんが、
藤岡弘してんな。
そう、てん、てん。まあ、まあ、当時ついてない
と思う。はいはいはい、
うん、あの、まあ、怪我しちゃったんですよ。
あらら、
当時って、スタントもあんまり使ってなくて、うん、本人に結構やらせてたから、
うんうん、
結構やばい怪我しちゃって、うん、長期休業するしかなくなったと。
うん、
で、それで初めて、その仮面ライダー2号、
うん、
もうしょうがないから出したって、ね、一文字隼人ね、
うん。聞きますね。
そう。で、これ、まあ、そもそもだから藤岡さんは、
うん、
何バイクに乗って風を受けて変身するスタイルだったんだけど、うん、まあ、怪我でダメになって、うん、2号になったと、
うん、
でそしたら一文字隼人役の佐々木、剛っていう人がバイクの免許を持ってなかったと、
うん、あらどうするんですか、
でオートバイの免許持ってない、うん、お前じゃあどう変身できねえじゃねえかと、
仮面ライダーのオーディション来たな
まあね、マジで、うん、オーディションだったのか分かんないけど、当時、まあでも、でそれで佐々木さんどうするかって言うと、うん、いや俺は風邪を受けてとか受け身系の人間じゃねえんだよっていうことで、うん、ここは一発ちょっと俺がやるから、
うん、
それでなんかポーズ作るよっつって、うん、そういうことか、始まったのがあの変身の、うん、なんていうの、もう
行かれてるけどな、理由、
腕回して、
うん、俺は風邪受ける人間じゃねえんだよって 行かれてるけど、
まあ、バイク乗れなかったっていうのを、うん、まあ、だから
言い訳でしょ、
そう、言い訳の、
うん、
だ言い訳からできてるんだよ、うん、でその後ずっと受け継がれて、
今、
ね、まあ、今変わってる
けどね、
そう、だからそもそもの変身の仕方っていうのは、うん、そういう偶然から生まれたっていうふうに、
うん、
偶然、まあそうだ ね、
まあ、そう
ですね、事故から生まれた、
事故から生まれた、
ちなみにこの事故がきっかけでスタントマンがよく あの導入されるようになったみたいな話もありますね。っていうね、まあ、仮面ライダー、うん、まあ、結構特撮ものでは日本3つ、うん、3本指ぐらい入りそうなイメージかな、
まあ、そうですね、絶対入りますね、うん、
あと一つ、もう一個あるでしょ
う。もう、あれでしょう。ウルトラマンしかないでしょ。
そうですね、うん。ウルトラマン。はい。つぶらやさんでしたっけ、ね、うん。まあ、これ、ウルトラマンって世代っすか？
僕はね。正
直世代じゃないよね。俺も多分違うもんな。
まあ、ちょっとそのやってたじゃないですか。
うん。
やってましたけど、僕、備え見てないんですよね、ウルトラマンは。見たことないですけど、フォルムで好きなのは、うん、ウルトラマングレートっていう。
あ、グレートは、
うん、あれは好きです、僕。
へ、
かっこいいじゃないですか。まあまあ
確かにね、ウルトラマンってフォルムがね、
うん、
結構その世代ごとにあっていいと思う。でね、やっぱあのウルトラマンの中でも結構都市伝説として有名なのが、
うん、
ウルトラセブン
なんですよ。セブンね、
うん、あのなんだメガネのさ、うん、やつみたいのをつけて、
うん、
ジョバッチ的なやつなんですけど、
ジョバッチ的な
これね、あのウルトラセブン、うん、ウルトラセブンでいいんだよね。うん、ウルトラセブンの、うん、あの中には、
うん、
唯一封印された、
うん、
まあ話。
おお、はいはいはいはい。
第12話が、
うん、
まあその後封印されたっていう話があるんですよ。
うん、
これはね結構あの都市伝説側でむしろ有名っていう感じなんですけども、うん、これねあのまあじゃあなんでこの放送だけ、
うん
まずカットされた、うん、放送されたんだよ、
うん、
その後の DVD とか再放送全てになかったかのようにされたっていう謎の幻の回ですね、
うん、
これねあの、まあ、第12話、
うん
本放送が1967年の12月に、うんまあ、放送されたって感じなんですけども、これねあの、まあ、その後何度か再放送はしてるんですけど、うん、ある時からもうパタッと誰もそのことには触らないみたいな内容になったっていうのがあるんですよ、うん
はい、
っていうのも、これじゃあどんな話だったのかっていうことなんですけども、うん
はい
スペル星人っていう、うん回なんですよね、はい、でタイトルは優勢より愛を込めてなんですけども、
うん、
このスペル星人っていうのは、
うん
まあ、爆弾の実験失敗により、うん惑星全土が放射能によって汚染されたっていう、うんまあ、設定だったと、うん、自分の星がだから放射能に汚染されてしまったっていう星人、
故郷を探しにじゃあ
そうそう、
うん、
で、まあ、汚染されて自分たちの血液に変わるものを地球人の血液だったっていうことに着目して、
うん、
そうで地球人の姿に擬態して、
うん、
その、まあ、紛れ込んで採血するっていうのをするっていう話なんですよ、
うん、
でまあその中で結構ねやっぱそのリアリティを求めてるっていうのが結構ウルトラセブンあたりが多くて、
セブンは大人用に作られてます
からね、そうそうそうなんだよね、
うん、
人間がね悪かったりとかっていう話もあったりするぐらいなんですけど、うんまあ、なんかね白血球が減少して倒れるとか、なんか結構リアルなそのやつにしたんだよ、
うんうん、はいはい、
でまあその話自体も放射能の話とかが結構バンバン出てきちゃう感じっていうのもあって、
うん、
これあの当時は大丈夫だったんですよ、
うん、
その放送内では、
うん、
ただその放送内の後に、
うん、
ウルトラマン系ってさあのグッズとかが
出るで
しょ、怪獣
とかね、
そうそうそう、うん、で、まあ、その中にやっぱり子供たちの中でもすごい人気あるので言うとさ、
うん、
カードみたいのがあるじゃないですか、うん、ウルトラマンの怪獣カードみたいなやつ、うん、そこにですね、まあ、その被爆星人みたいなことを書いちゃってですね
それはいかんわ、
そう、
うん、
でそれが、まあ、カードを見たね、
うん、
子供がね、
うん、
いたんですけども、うん、その子供がこんなのあったよって見せた相手が、
うんうん
まあ、父親なんだけども、その人が東京都の原爆被害者団体とかの
な
んか専門委員とかだったらしくて、
うん、悪かったな、
そうそう、それで、まあ、抗議文が来て、うん、もう全くもってこれはこちらの責任ですという感じで、まあ、つぶらやプロもこう、う
ん、
今後はもう全部そうなくしますみたいな、
うん、
っていうことで、
うん、
もうその後出る DVD とか、
うん
まあ、ビデオその他全て、
うん
カットされカットということでもう幻になってしまったと、
うん、
でこれがねまたちょっと不謹慎なんだけど、うん、幻になったっていうことで、
うん、
すごいその放送を 撮っていたビデオとかにとんでもないプレミアがついて、うん、まあ、売り買いされていたみたいなこともあったっていうね、
うん
うん、これだから幻の1話、
はい、
うん、
面白い。
実はこれ見られますけどね、
え、
動画で。
あ、見られるんですか。
もうあの、はい、結構あるんですよ、見よう。でもね、すぐ消されるらしいから、タイミングが合えば、まあ、見られますよっていう。
ウルトラマンがすごいヒットして、
うん、
それで儲けたお金全部セブンに使ったんですよね。
そうそう、あ、そう、よく知ってるね、それ、
うん
うん、あのセブンってすんごいあれだったんだってね、スタッフが本気でやったっていうので、
う
ん、
そうそうそう、
有名、
評価高いんですよね、すごい。
で実際今もそう面白いって言われてるしね、
うん、見ようかな俺ウルトラマン1から、うん、
ウルトラね、セブンは多分相当あれだよ、うん、大人が見て、
ああ、ちょっと見よう。
俺も全部見たわけじゃないけど、
うん
うん、っていうことで、ね、まあ、うん、有名どころのほとんど特撮今、
うん、
出しましたけど、
出しました、
うん、まだ1個紹介したいのが残っていて、
特撮、
うん、これね、俺の中では日本史上、
うん、
最もやばい特撮映画だと思ってるんですよね、
うん、映画か、
うん、
なんだろう、分かんないな。
超あなた好きな、
え、
原作大好きなやつです、
ね、嘘だ、
はい、
え、特撮で
特撮、まあそうだね、うん、
俺すごい好きなんですか。
結構最近で2000年代、2004年とかかな。
見た俺。
いや、俺ね、見てないと思うな。
なんだ、
見たかな、
全然わかんないです。見当もつかないわ。
本当、うん、じゃあまあ言うけど、
うん、
デビルマン。
すげえ好きだわ。
デビルマン、ね。
見たわ。
あ、見た、
見たわ。
あの、映画の、
映画
のやつ見た。見た、うん、あ、ほんとっすか。
フレームがやったやつでしょ。
あ、フレーム、
フレーム
じゃなかったっけ。双子アイドル
みたいな。あれフレームっていうんじゃないんです
か。リードじゃなかった、わかんない、はい、リードかフレームか、なんかそんな感じの、
ですよね、双子のね、うんうん、
まあこれね、まあじゃあ見たんだ、見たなら、まあわかると思うんですけど、うん、あの当時ね、
うん、
まあすごい流行ったんですよ、
うん、
その、時代2004年頃に、
うん、
キャシャーンとか、
キャシャーンな、
キューティーハニーとか、
やったやった、
忍者ハットリくんザムービーとかね、
あれな、
ああ、うん、やってたじゃないですか、
やってたやってた、
今話題の方が主演してる、
うん、やってたやってた、
これね、まあこういう風に続いた中でも、
うん、
最も評価が低かったのがこのデビルマン、
うん、キャシャンちゃうんすね、
キャシャン、キャシャンどころの話じゃない、ね、うん、
まあまあ見たから分かるけ ど、うん、全部見ましたから、
まあ映画評論家のね、前田雄一さんとかがいるんですけど、この人からすると、うん、ポスターだけはいい映画っていうふうに主張していて、うん、
デビルマンがガーンと映ってるやつですよね、
そうそうそう、100点満点中、
うん、
2点と評しまして、
2点、
そうですね、まあ、作家の山本博さんって方も、まあ、あの娯楽映画を作る際に何をしたらいけないかがよくわかるから、
うん、
映画に関係する人はこれ全員見た方がいいっていうような、
あ、これをしなければ
電車
が取れるってことです
もんね、
うん、
まあそういうあの最低映画ランキングでもトップレベルに入るっていう、うん、まあ、かなりの
教師にするならいいってことですね、
そうそう、かなりの内容のヤバさだったと、
うん、おー、そうか。
これね、でも実は、うん、そう、あの多分そんなに気になってないのは、
うん、
原作知ってるからで、
うん、
原作知らない人には何のことだか分かんない展開でバンバン進んじゃってるっていうのがあって、あ、
そういうことか、原作全部読んだ後見たから、
う
ん、
そうそうそうっていうのも、うん、まああるんだろうけどね、
うん、
まあでも評論家の人でも見てるはずだけどね、大体、
まあまあね、うん、まあ、だから本当に映画としてクソやったんでしょうね、
まあまあそうそう、うん、でまあ要は中身としてもぶっちゃけやばいんだけど、
うん、
まあそれはそうとして、
うん、
このデビルマン、
うん、
すごい曰くがついている映画でして、
うん、何、
うん、まあ呪われているって言われていたんですよ、
うん、
でまああの出演者にまず不幸が起こったっていうことがあって、
うん、
まあヒロイン役で出てた酒井彩菜が、うん、
ああ、そうだったわ、
撮影中に交通事故にあったりとか、
うん、
まあ、クラスメート役のね、
うん、
渋谷飛鳥かな、
うん、
の出身地の新潟で大地震が起こったりとか、うん、まあ、進むっていうね母親役の、
うん、
まあ、女優さんね、うん、がいるんだけども、まあその方が子宮頸がんになったりとか、
いえ、最悪じゃん。
でまあ、最大の呪いって言われてるのが、その監督の那須さんっていう人が、まあ公開から半年で亡くなったっていう、うん、まあ結構こう人にまつわるちょっと不幸が続いてるんですよ。でまあその那須監督に至ってもその義理の父とかもなんか亡くなってるとか、立て続けに結構だから、で 危ないって言われてて、うん、これデビルマンって作品自体に実は呪いがあるんじゃないかって言われてるんですよ。
原作からどうですか、うん、
っていうのも、あのデビルマンの原作者、
うん、
永井豪先生ね、
うん、
もう自分の意思ではなく、
うん、
もうストーリーが勝手に動いたって言ってるぐらい、
ね、
その原作自体にそうパワーがあるって言われていて、
うん、
愛憎版とか、
うん、
ムックとか、まあ、うん、ちょっとそのデビルマンにまつわるものを作るときっていうのは必ずみんなお祓いをするらしいんですよ、うん、で、まあ、かつて OVA でこれ出してるんですけども、うん、これ制作したときにお祓い行かなかったがためにスタッフが事故に遭ったっていう逸話があるという、
すげえ。
だからこの実写版の映画の時もお祓いをちゃんとしてなかったっていうことで、うん、まあ多くの人にかなり負の力が働いたんじゃないかっていう、まあちょっといわくつきになっている、しかも内容もひどい映画っていう、
うん、じゃあお祓いしてなかったからデビルウーマンクソつまんなかったんですかね。
それ関係ない。それはどうだろうね。
マジでアニメ版になったデビルウーマンクソつまんねんすよ、
う
ん、
まあまあデビルウーマンはは
っていうような内容でバッカじゃねえのって思うんですけど、
そうだね、うん、俺も何回か見てひどいかなと思ったけど、
お祓いしてなかったからなのかな、デビルウーマンつまんねえの。
まあでもあれは多分ストーリーは勝手に動いてないと思う、うん、
ちゃんと考え
られる。そうだね、編集さん言われて書いてるんじゃないかな、うん、っていうね、まあこういうものによってはちょっとね、
うん、
作品に力がありすぎて、
うん、
あの人にちょっと影響が及ぶみたいなものも特撮には結構あるって言われてるんで、
うん、面白い、
うん、まあこういう都市伝説、特撮にまつわる都市伝説でございました、うん、
大好物でした。
はい、ね、皆さんもシンゴジラ見たらいかがでしょうか、うん、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。